さ今週は3章の後半から、バプテスマのヨハネという人物に焦点を当てて見ていきたいと思います。私たちは生活をしていますと、ね、つい、自分と誰かを、比べてしまうということがあるのかなと、思います。私は、いろいろ考えてみたんですけども、特に小さい頃、兄がいますから、兄という存在はやっぱり弟にとっては何でしょうか、不思議な存在なんですよね。やっぱりお兄ちゃんとして、少し憧れや、尊敬の眼差しを持っていながらも、なんか自分自身の競争相手というのでしょうか、できるならば兄を任したい、また兄を超えてみたいというようなものを、どこかに心の中に、抱きながら、抱いていたなということを思うんですよね。でも弟の悲しい現実というのは、いくら頑張ってもうちの場合特に3年も離れてましたから、その兄を超える、兄に勝ることができる、なかなかそういう機会はなかったわけなんですよね。多分この中にも、次男次女、またねお兄ちゃんお姉ちゃんがいた方は私の気持ちが分かってくださるのかと、思いますが、長女長男の皆さんはその悔しい気持ちなかなか分かんないんじゃないのかなと思うわけです。ただね、私そんな、兄がねいつも何でも私より勝っていたんですけれども、ただ唯一ね私が得意だできてたことはギターだったんですね。それは、兄はねバイオリンをやっていて、実を言うと私もバイオリンをやって、やっぱり追いつかなくてすぐやめてしまったんですけども、兄がやってないギターだったらと思ってギターを習い始めたんです。誰もね家の中では弾きませんから、私の独壇場だったわけなんですよね。でもやはりバイオリンをやめてしまった私ですから、ギターもだんだん飽きてきてしまって、放っておいたわけなんです。そしたら兄が、いつだったか知らないけれども、そのギターを持ち始めて弾き始めているんです。弾いてないのにね弾くなというわけにもいかないですし、その頃はもう小学生のようにね隠したり、ね、嫌がらせをするような年でもなかったので、表向きはね大人の対応をしていたと思うんですけれども、やっぱりね持ち合わせたその才能なのか、また賜物なのか、どんどん上手になっていく兄を横目で見ながら、心の中では兄よ、ギターまで私に勝っていくのかと複雑な思いがふつふつと湧いてきたことを思い出します。私のそんな話はいいのですが、聖書を見ていきたいと思います。ヨハネの22章から目を向けてください。その後イエスは弟子たちとユダの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ここにイエスと、そしてバプテスマのヨハネと呼ばれたヨハネが登場してきます。もう皆さんご存知かと思いますが、2人は赤の他人ではなくて、ルカの福音書を見ると、イエス様のお母さんマリア、そして、ヨセフのお母さんエリサベツは親戚同士であったと、ね、そして妊娠中も2人は会っていたと書かれていますから、どのくらい近い親戚なのかは分かりませんけれども、親類の関係にあったわけなんですよね。そして誕生日もヨハネとイエス様は、多分ヨハネの方が半年くらい早いのではないかなと思いますけれども、あまり、変わらない同い年なわけなんです。そんな二人が成長していき、そしてこのヨハネという人物の方がイエス様よりも早くデビューするわけなんですよね。それはヨルダン川という川で人々に悔い改めを迫る、その洗礼というものを授け始めていたわけなんです。そのヨハネの語るメッセージに多くの人々は引きつけられて、町から荒野ヨルダン川へと出て行き、ヨハネにバプテスマを、受けていたわけですけれども、そのようなヨハネにユダヤ人の指導者たち、宗教家たちは気になるわけなんですね。このヨハネという人物は何者なのか。 まあ、そこで祭司やレビ人たちをヨハネのもとに送ったと書いてありますが、まあ、あなたは何者なのですかと尋ねるほどにヨハネは大きな活躍をしていたわけなんです。まあ、ですからヨハネはイエス様と比べると、まあデビューも最初ですし、大きな働きをすでにしていたわけなんですよね。そしてまさにバプテスマのヨハネと、まあ、あだ名というのでしょうか、通称を持って呼ばれるように、まあ、洗礼と言ったらもうヨハネだったわけなんです。そしてそんなヨハネにはきっと多くの弟子たちが従っていたと思うのですが、そんな弟子たちのところに、そんな弟子たちがあるとき自分の師であるヨハネのところに来てこのように言っています。26節、彼らはヨハネのところに来て言った。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。まあ、ヨルダン川のこちら側とあちら側だったんでしょうね、反対側だったんでしょうね。まあ、気づけば反対側でもあのイエスという人物がヨルダン川で私の死と同じ洗礼を授けているではないかと。そして気がつけば人々がどんどんそのイエスのもとに集まってきている、まあ、そんな様子を見た弟子たちが心配してヨハネのところに来ていたのだと思うんです。まあ、バプテスマのヨハネと言われるだけあって、洗礼に関しましては本家本元はヨハネの方であったわけですよね。たとえヨルダン川の向こう側で、まあ、ヨルダン川ってどのぐらい大きい川なのか私はよく分かりませんけれども、まあね、後からどんどんどんどんイエスの方に人が集められてき、人々の関心を引きつけ洗礼を授けている事実に、まあ、心穏やかではいなかったのではないかなと思うんです。まあ、人の心ってそんなものではないかなと思うんですよね。まあ、私たちの、ね、教会もこのように公共の施設を借りていますけれども、浦和コミュニティセンターでね、どこかの教会がやはり日曜日の朝礼拝を始めたらそれは気が気ではないですよね。しかも私たちの教会よりもどんどん人々が集まってきて、ね、本当に活発な活動をしていく、まあ、まさかこんなことは絶対ないと思いますけれども、気がついてみたら MUBC からも私たちの教会からも実は何名かそちらの教会に流れていた絶対ないですよね、ないと思うんですけども、そんなことしたらもうそこが波紋ですよね冗談ですけども、でもやっぱりそういう時はね、やっぱり牧師として大人の対話するかと思いますけども、私の心としてもなかなか穏やかではいられないとは思うんです。まあ、確かにやはりヨハネの弟子たちもそのような思いがあったのではないのかなと思うわけですよね。まあ、一章の、ね、後半を見ると、このヨハネの福音書を書いたヨハネですら、もともとはバプテスマのヨハネの弟子であったにもかかわらず、ヨハネが、ね、見よ神の子羊と言った瞬間さっとくら返してイエス様についていったという、話が書かれているぐらいですからだ。本当にね、ヨハネの弟子たちとしてはどんどん人がイエスの方に集まっているということに関しては気が気ではなかったと思うんです。ただ私たちという弟子たちの思いはここで、汲み取ることができますが、ヨハネ本人はどうだったのかということなんです。27節から、見てください。そんな弟子たちに対してヨハネは答えます。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。ヨハネの心は意外にもきちっと座っていたんですね。目の前の状況に翻弄されていた弟子たちは違い、彼は実は天を見上げていた人物なんです。私は人々が期待しているようなキリストではなく、そのキリストの前に使わされるものであると私は言ったと、ありますが、ヨハネは、まあ、一章でもそんなヨハネのところにユダヤ人の指導者たちが、 探りを入れてくるわけですけれども、はっきり言っているわけですよね。彼は告白していなまず、私はキリストではありませんと明言した。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。ね、ヨハネはここで、自分自身はメシア、キリストでもなければ、ね、イスラエルの民が期待していた預言者でもないと明確に否定しています。ではじゃあヨハネは何者なのか、ね、人々の疑問は募るわけですが、彼はこう言ってるんですね。23節、私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。自分はあくまでもこれから来られるメシア、キリストと呼ばれるお方のその道を整えるものにしか過ぎないのです。そんな道であるお方の準備役にしか過ぎないのですということを自覚していたわけなんですよね。ですからヨハネは、弟子たちはね、どんどん人々がイエスのもとに集まっていくのが気が気ではなかった様子ではありますけれども、自分はまさにそのために、人々がイエスの方に集まってくれることがまさに私の本望であると、そのような自分の使命を確かに知っていたわけなんです。ですから3章に戻ります。29節を見てください。ヨハネはこのような例えを、用いています。花嫁を迎えるものは花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びに満たされているのです。ヨハネ自身は花婿ではないということ。花婿はイエス様であり、自分はその花婿の友人にしか尽きないと。私が結婚式で注目を浴びるのではなく、注目を浴びるのは花婿であり、その花婿が喜ばれている、本人が喜んでいる姿こそまさに私の友人としての喜びなんです。そのように例えているように、まさにイエスがヨルダン川の反対側で洗礼を授け、そのイエスのもとに人々が集まっている、その様子は私が願うことであり、それは私の喜びであると言っているわけなんです。しかも驚くのは、ヨハネはその後、あの方はイエスは盛んになり、私は衰えなければなりません、ここまで言っているわけなんです。私たちが今暮らしている社会は、いろいろなところで評価される社会ではないでしょうか。学校では成績がつけられ、スポーツをすれば順位がつけられ、会社でも事業でも業績というものが、比べられ、私たちは少しでも良い成績や良い数字や良い結果を残そうと、ね、頑張り、それが良いことだと思われているわけです。そのような価値観の中に生きている私たちにとっては、盛んになるのではなくて、むしろ衰えなければなりません。そのようなことを言うヨハネの、言葉には、通常はなかなか喜んで受け入れることができないものであるかと思うんです。しかも皆さん、このあとヨハネには何が起こったか、ご存知でしょうか。ヨハネはヘロデ王の不正を指摘したために捕らえられて、そしてヘロデ王のあるパーティーで、自分のヘロデ王の娘がダンスをした、そのご褒美に何が欲しいと聞かれたときに、ヨハネの首が欲しいと言われ、そしてその娘の褒美のために処刑され、首が差し出された。そんな最後を迎えたのが、このバプテスマのヨハネでした。 まさにヨハネは自分は衰えこの世を去っていったわけなんです。ではこの言葉のようにヨハネは去って行きましたけれども、その代わりにイエスがヨハネの代わりに盛んになっていったでしょうか。実は面白いことに、確かにイエスは多くの方の注目を浴びて多くの人々が集まってきましたが、イエス様自身も盛んになるどころか、皆さんもご存知のようにその歩みの中で多くの人々の反感を買い、そしてしまいには捕らえられ、そして犯罪人であるバラバとイエス、お前たちはどっちを取ると言ったら、人々は犯罪者であったバラバを選び、イエスを十字架につけ、そして処刑される。イエス様がヨハネの代わりにどんどんどんどん栄えたどころか、イエス様ご自身も実は栄えるどころか、どんどんどんどん衰えていく、小さくされていく、そんな結末を迎えているわけなんです。十字架の上には人々はユダヤの王と掲げましたけれども、誰が偉大な、そして栄光あふれるユダヤ人の王としてそのイエスを扱ったでしょうか。まあ、こんな二人の歩みを見てきたわけですけれども、どうでしょうか、この二人に、共通していること、この二人に共通していることを私たちが見ることができるのは、彼らは自分自身に与えられた使命に対して忠実に歩み続けた二人であったということだと思うんです。今見たようにヨハネは自分のこれから来るべきキリストの道を整える、その使命に果たすことに専念し、その後に来たイエスは自分の心ではなく神の御心に従い、従順に歩み、自分が立て上げられ王としてどんどんどんどん栄えて、どんどんどんどん力を得て、権力を得て、多くの人々の称賛を浴びるどころか、神であった、すべてを持ち合わせていたお方であったにもかかわらず、私たちの罪のために自分を亡き者、無にして、しかもしもべの姿となり、十字架につけられ、私たちがそのイエスの敷いてくださった道を、まさにそのイエスの上を歩くことによって神と出会うことができる、そんな道となる使命を忠実に果たしてくださったわけなんです。二人とも神から与えられたその使命に忠実に歩んだ者たちでした。先週私たちはニコデモがイエスのところに来て質問した出来事を見ました。イエスはニコデモに対して、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われましたが、この神の国を見るということは、私たちはこの地上で生きているこの肉の目でもって見るのではなく、新しくキリストによって生まれ変わった目で見なければ見ることができないということを考えました。私たちに与えられている、使命とはどのようなものでしょうか。私たちもこの社会に生きていますと、少しでも人々に、人に注目され、人に知ってもらい、そして評価される役割を担うことができたら、あ、そんなことをしてみたいと思うことは、私たちは自然な思いではないのかと思うんです。でも聖書はチャレンジを与えているのです。そのような目で見るのではなく、新しく生まれ変わった命あるその視点でこの世界を見てごらんなさい。そのようなこの世の視点ではなくて神の国の視点で見るならば、たとえその 使命というものが人に評価されるようなことのない地味なものであったとしても、この世の基準で考えるならば、なんでこんなことをしているのかと評価されるようなものであったとしても、神がその使命に、神がその役割にあなたを導いてくださっているならば、あなたは地の塩であり、この世界の光であるのですと。そしてその尊い役割を持って、神の御心に歩むことを私たちに願い、導いてくださっておられるわけです。ですから私たちはこの世の視点、この世の価値観で物事を見て、私たちの役割、何ができるのか考えるのではなく、もう一度その与えられた新しい命、またキリストにある視点を持って、何が私たちに与えられている使命なのか、また役割なのか、もう一度見出し、その使命に歩んでいくということが大切なのです。先週は、ね、腰を痛めましたので、なかなかつなぎ手の仕事に行くこともできずに、いたので、まあ、たまには映画を見てみようということで、いくつか映画を見たんですけれども、前から見たいと思っていた映画に、このグローリー松江の行進という、映画を見たんですね。見た方いられます？誰もいないですね。まあ、誰の映画かというと、I have a dream と言ったあの有名なキング牧師の、お話で、まあ、そのキング牧師がどのように公民権を、勝ち取って言ったのか、そんなお話でした。まあ、お話は聞いていましたけども、このように映像を通してみると、本当に、その当時の、黒人たちは本当に大変な中歩んでいたということを、ね、見ることができましたが、選挙権も与えられずに、本来ならば憲法が保障している平等な扱いがあるにもかかわらず、それらを、得ることができなかった。そんな、黒人たちが、まあ、キング牧師という、指導者を中心に、暴力、力ではなくて非暴力で彼らは立ち上がっていく様子、それが描かれています。まあ、よかったらぜひ、見てください。もうゲオでは100円で借りられます。その映画の中で、ある女性が、2人の女性が話していたのが本当に私の少し心に残ったのですが、やはりこのような運動をするということには大きなリスクが伴うわけです。彼らのしていることに対して快く思っていない人もたくさんいるわけです。その中でいろいろ命を失う人まで出てくる。そんな中で彼らは正しいことをしているにもかかわらず、いつも彼らの周りには恐怖や死という、その時は死という霧という表現をしていましたが、そんな霧立った中を歩んでいたわけなんですよね。そしてキング牧師の奥さんがある黒人の女性に、あなたはなぜそんなにいつも強くいられるのかと、そんな質問をするわけですが、その女性はキング牧師の、夫人に対して、私がそのような不安を感じるとき、私はいつもあることを思い出す。それは私たちの祖先は奴隷船という、そんな粗末な船でこの大海原を渡り、誰もが想像できないような不当の扱いの中を生き抜き、確信と想像、愛を糧に生きてきた人たちの血が脈々と引き継がれているということを思い出すとき、私にはもう一度立ち上がる力が与えられるというようなことを言うセリフがありました。そうなんですよね。私たちはキング牧師といえば、まあ、とても有名で誰でも知っている人物ではありますけれども、そんなキング牧師の背景には、またその歴史の中には、どれだけの人が、どれだけの名も知らぬ無名な人物たちが、本来ならばあるべきその自由を手にするために苦しみと命を代償に戦ってきたのでしょうか。そのような 名も知れぬ人たちの諦めずに戦い続けたその積み重ねの中に、彼らは神がいつの日かその栄光を輝かせ、自分たちもその栄光の輝きの中に勝利を手にすることができるということを信じ続け、まあ、ですからグローリーという名前がタイトルになっているわけですが、諦めずに立ち上がり続けた、そんな姿があったからこそ、最後は黒人だけではなく白人の人たちも巻き込み、まあ、念願の公民権、まあ、選挙する権利が与えられていくわけなんです。私たちは別に公民権を得るために今戦っているわけではありません。でも私たちはキリスト者として、イエス・キリストに従う者として、神の国が来ますようにという祈りを毎週捧げているわけです。そしてこの神の国、神が求められ神が願われる、そんな国が来るために、私たちの後ろを振り向かえるならば、今日読んだバプテスマのヨハネのような人物をはじめ、どれだけの名もなき声なき信仰に来た人たちの、そんな姿が見えてくるでしょうか。どれだけの人が自分の名声、自分の権利、自分の輝きを求めていたのではなく、キリストのこの栄光の輝きを求めるために、自分自身を犠牲にしてまでもその使命に歩んでいった人たちがいるでしょうか。私たちも振り返るならば、そんな脈々と引き継がれてこられた、そんなキリストの新しい命に生きる人たちの血を引き継ぎ、私たちも生かされているということではないでしょうか。ですから私たちもバプテスマのヨハネのように、やイエス様のように、私たちが盛んになること、私たちが注目を得ること、私たちが評価されることを求めるのではなくて、むしろこのキリストの輝きを私たちを通して放っていくことができるように、神の御心に忠実に生きた人々の重ねられてきたその証の上に立ち、私たちも後の世代の人たちのためにその証と輝きを重ねていきたいと思うのです。私のためではなく、キリストのために私たちは歩んでいますでしょうか。別にここで殉教するということが私たちにとって大切だと言っているのではありません。私たちはイエス・キリストによって新しい命を得たものとし、その命を自分のために生きるのではなく、私たちの主であるキリストのために忠実に歩むものになりたいと思うのです。もしかしたらその歩みはこの世にあっては名もなき、誰にも評価をされないような歩みであったとしても、この世の基準で周りの人と自分を比べないでください。ぜひ私たちは横を見るのではなく、神を見上げようではないでしょうか。神様はあなたのその歩みを知っておられるのです。知りたいと願っておられるのです。関心を持っておられるのです。神様こそ私たちのその名もなき評価されない歩みであったとしても応援し、私たちを励ましてくださっているのです。ですから神は私たちに、あなた方が地の塩、世界の光ですと言ってくださっているわけなんです。ですから私たちはキリストを信じ、 従う者としてその使命に、また与えられている役割に忠実に、そして確かに生きるときに、私たちのその生き方、私たちの証を通して、誠の光であるイエス・キリストの輝きに、私たちの周りの人々が気づき、そしてそのイエスと出会うことができるように、私たちに与えられている使命に今週も忠実に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。どうぞ今日の御言葉を受け、それぞれが主の御前に応答のお祈りをお捧げください。ご一緒にお祈りいたしましょう。